しし、ごし。ちぎれ雲かゆ風の間に。十手に追われてあてもなく、雪の品のさすらいの流れ流れてととり、梅雨の命かみの終わり、今じゃ三河で忍びがさ、旅根の岩に見る夢は遠い故郷のことばかり。三代の松原、清水の港、富士の山が懐かしいや。
終わり長屋深見村の興福寺というお寺でお蝶の証拠は、親分衆がほげた九郎子をいろいろ罵っていた。それを縁の下で聞いていたのが九郎子の子分、茨城生まれの熊五郎、あだ名がおしゃべり熊。こいつを聞いてびっくりして、早く親分に話をしてやろうてんで、興福寺を出てほげた村、親分のうちに来て、親分にこの話をした。九郎君はびっくりした。そんな立派な友達か。ええ、とにかくね、次郎町のね、古文のそのお前さんが一番怖いっていう森の言いますね、うん、その野郎がね、お前さんの話をしたよ。昔話を。
お前さんの昔話って面白いね。
そうか。
ねえ、お前さんなんだってね、今親分だ貸元だって大きな面はしてるけど、
何の面だよな。
元はなんだってね、相撲取りだってね、八尾竹宗七ってね、弱かったってね。
プレゼントに
今からちょうど6年前にお前さん、あの清水港で3日間興行があったろ。雨に降られて忍び忍びが重なって12日宿に泊まったってね。
12日、
ずいぶん泊まっちゃったね。でいたずらが過ぎて100均ができて清水を立つことはできねえんで、あの次郎町のうち行ったら、ちょうど次郎町が留守で、今この仏になった姉子のお嬢さんから20両もらったてえの。本当かい。
本当だ
よ。え、
本当だよ。本当だよじゃねえ。
その20両でお前さん百均払いをして清水を立って、令状一本はなかったってね。え、
10両から首が飛ぶ世の中に、なぜお前さん20両もあって令状やんねんだ。
わしは縁の下で聞いていて、ああ親分は白状だ、なぜ令状やんなかったんだろう。一時はお前さん恨んでみたがね、よく考えてみたら令状なんかやんねえのは当たり前だ。
そうか、えい、お前さん字が書けねえ、殴るぞこの野郎だよって。こやろ。
それからあの1年ばかり経ちましてさ、藤枝長楽寺清兵衛のうちで立派な花貝があったろ。立派な貸元が集まって大きな至らが始まった。そこお前さん行って、よしゃいいのに人から預かった200両、好きな道だ手を出した、ペロッと捉えて青くなったってね。200両捉えて青くなったってね。おいおい、
何をおいだよな野郎、どんどん粗末になってきやん。待ったよ。
その時の隣に座っていた次郎長に散々意見されたってね。もう商売にしてる俺たちでも博打を打って勝つというのは10日に一遍あるかなし、天下のお相撲さんが博打を打って勝つというのはてっぺんから誤り、もう相撲をやめたら堅気になんなさい、博打は打ちなさんな、お前さんが取られた200両は返してやる、わしはうんと興味を持ってんだ、心配しねえで取んな、物は言うべし酒は買うべし、 意見料100両300両をやるから持って帰んな。博打ちなさんな。ありがとう存じますって。300両もらったってね、お前さん。本当かい？
本当だよ。
え？
本当だよ。
本当だよね、ねえ、この白ばっかり野郎。そんなに世話になってやって、去年の暮れにね、勝五郎が来た時、お前は何てやった？わっしゃあん時、隣の部屋にいて知ってるよ、聞いたんだから。次郎長の恩知らず。え？人手なし。次郎長の面見たら、御用止めしとって、牢内に繋いで、苦しめてやるんだっつったね。よくあんなことは言えたね、お前さん。お前さん、しまいには口がね、潮吹くみたいにぐーっと回っちゃうくね。お前さん、あの時勝五郎を一人だと思ったから、あんな思い切ったことは言えた。あの時いたんだよ、表に。すごいのが。
誰が？
石松が。
え？
とにかくいたのさ。勝五郎が話をしたら石松が怒った。火の玉になって飛び込んで、お前さん切っちまおうと思ったね。あん時勝五郎が止めたからよかった。あれ勝五郎を止めなかったら、今頃お前さんの首はね、ポーンと富沢町三丁目十四番地越しちゃってるよ。ね。だけどお前さん今ついてんのほんの間に合わせだよ。ああ近々になくなるよ、その首は。面白い。
何が面白いんだい。
なんで俺の首はなくなんだい。姉子が死んで四十九日のタイヤが済んで、千個の煙が絶えると同時に、石松は来るよ。
どこへ？ここへ。何しに？
何しに行ったって遊びに来るかい、こんなとこへ。お前さん殺しに行くんだよ。その殺し方がすごい。わっしゃ今まで随分人殺しを見たが、あんなのは初めて。あら痛いよ。
おどかしやろ、この野郎。野郎どうするっつった？
お前さんみてえなものをね、刀で切ると新刀鍛冶池田金丸は切られる。だから刀じゃ切らない。飛び込んでお前さんの腕逆に取って肩に担いで一本上位で投げる。お前さんくるくるくるっと回ってバーンと青抜きにしっくり返る。小勝負つからお前さん痛いからあっと口を開く。いや開くよ、お前さんバカだ。その開いた口の中石松は飛び込んで、その口の中にかかとを仕込んで踏み殺しちゃうんだって。いやもう
あいつのかかと大きいよ。お前さんの口が大きいからちょうどいい。
何を言うんだい。
そこにね、次郎長が入ってきた。
いい監督だな。
落ち着いてんね。お前さんみたいにせかせかしてない。
皆さん、遠いところありがとうという挨拶はゆっくりいたします。今大きな声で怒鳴るから気にしねえでおくんなさい。前置きをしておいて、やい石松、てめえは田川さん下役子、集まっている人は立派な貸元競馬の田川がりゃ不の意地切って音を知らねえやろうだ。さあったらって言ったらね、どうです親分、お前さんがね、顔見ても身震いが出るあの強い乱暴な石松が次郎長の鶴の人がいへーいってって下がってしまった。ああ次郎長はどうしてあんなに子分に押しが効くんだろう。あれ普段小遣いやったんですね。あらパカ、
ほんと大きなことしちゃうんだい。
それからね、その次郎長がね、またそこでいろんな話をして、お前さんほらしばらく前に一宮多左衛門と喧嘩したね。
うん、
あの時お前さん何か次郎長のところに手紙やったかい？
やったよ。
一宮多左衛門と間違いをする金井荘もねえから清水の兄弟分、この手紙がつき次第身内を連れてすぐに来てくれって書いたかい？
書いたよ。
お前さん何か次郎長の兄弟分って書いたかい？
書いたよ。
バカだなお前さんは本当に。そんなに世話になった人何が兄弟分だい。次郎長はさ、腹の中で笑ってね、その手紙破いて申しちゃったよ。え、またやったろ、3本やったろ手紙。ちゃんと知ってんだよ、しなんか本当。それで今度は四本目をやらねえでお前さん言ったってね、お前さん次郎長のうちの前で怒鳴ったって言うじゃねえ。清水、 てめえぐらい薄情なやつはね、あんなに手紙をよこしたのにてめえは来ねえからただえもんと喧嘩して負けちゃった。決まりが悪くって終わりにいらんねえ、てめえのうちに世話になる、てめえ通れた兄弟分世話になってもいいだろうってまた言ったってね、言ったよ、偉いな。今東海道で次郎長を脅かしたなんてお前さんより他にないよ。
そうか、
偉いなお前さん。だけどね、あの時次郎長がお前さん引っ張ったこうと思った。だけどバカが殴ったってしょうがないね、まして喧嘩に負けたやつを殴りゃ首くくりの足を引っ張ってるようなもんだ
ね。
どうだい首くくり、
殴りやんで。
それからお前さん次郎長のうち5日6日世話になってるうちに市松にやられちゃったんだってね。で次郎長の前に座って俺はもうこんなとこにね、これから上州大良郡立林江戸屋虎五郎のうちに世話になる、小遣いがねえから100両くれ、おめえとおれた兄弟分100両ぐらいくれてもいいだろってまで言ったろ。ああ次郎長が怒って前にあった湯飲みでお前さんの頭をパーッと殴ったら、たーっと頭が割れてでーっと血が流れたってが、ああ大きな傷の跡がある、ははこれかいバカ、
そんでくんだろこれ
で。そうすか、やりやがったなってお前さん立ち上がろうとしたら次郎長がパーンと胸ついた、お前さんドカッと死にもっついたってね。何のために相撲取ってやったんだい、弱いなお前さんは。まだ立ち上がろうとしたやつ大勢の子分にむちゃくちゃに殴られたってね、むちゃくちゃに。だけどお前さんいいとこあんね、鼓や太鼓は殴って根が出るかい、俺の体は殴っちゃ根が出ねえ、一言言いてえと根が出たら大口開いて笑っつくれいつだってね。でよなってね、俺は驚いた、やっぱり親分はいいとこあんな、あんなに殴られてあんなに怪我して痛いかいの値上げね、あ親分は偉いなとその喜びはつかの間だいっしょ。お前さん水見て泣いたっていいじゃねえか、え水は勘弁してくれ、殴られんな痛がね、切られんのも辛がねえが水で死ぬのは苦しいそうだ、俺は泳ぎを知っても知らねえから水は勘弁してくれって泣いたっていいじゃん。お前さんまるっきり泳ぎダメかい、鉄の棒かい、
ああ不便だな、
少し習った方がいいな。ね、風呂行くんでもね、朝早くか夜遅く行くん、風呂が空いてるから、そこでジャブジャブジャブってやってる、だんだんうまくなってくるね。そこでお前さんなんだって次郎長に10両という公約代をもらって、そうして清水を出たってね、次郎長がその話をしたよ。そうか、ただ伊勢の大畑の武蔵屋修太郎ね、あの野郎がね、嫌な野郎だやつは、おせっかいでね、大きな声で、皆さん褒めたの九六は悪いやつ、この中に九六と付き合いのある人は今日から俺は物言わねえ、こう言った。合わせると大勢の中から五六人が、待て武蔵屋、俺と九六は兄弟分だ、こう言った。そうかダメだ、喜んだって。お前さんの話はもう指名が悪くってしょうがねえ、まったく兄弟分にはちげえがねえが、そんな悪い野郎とは知らなかった。今日から野郎と付き合わねえ、途中であったら喧嘩をする、九分六の子分と見ても切っちまえってや、お前さんの子分になってると命が危ねえ、の長らくお世話になりました、へさよならって野郎帰っちまいやがった。おしゃべり熊が愛想をつかし、あとはのとなれ山となれ、出て行く後を見送九六、元より心のねじけたやつ、胸の怒りは収まらず、こういうことになったのも、あの深見村長兵衛が次郎長夫婦を助けたため、お尋ね者をかくまった、お上を侮る憎いやつ、きっ
と晴らすぞこの恨み、覚えていろいろと思わず漏らす独り言、身から出たサビと言いながら、みんな己が撒いた種、それを悟らず気がつかず見当違いの逆恨み。支度をなして九六が我が家を後にただしとに参りました。亀崎の代官屋敷となりますと、
代官様に九六がお目にかかってお願いの儀があります。お取り次ぎ願います。
あ、しばらく待っている。
奥へ行く。代官様に申し上げると自分の女房の兄貴ですから、義理の兄貴にあたります。おう、九六か、どうせ。
あ、代官様いつもご機嫌よろしい。
おう、九六しばらく見えなかったな。今日は何か用か。
今日は折り入ってお願いがございまして。
何だ。
あたり、あたりは何もいない。
からかみをあげておこう。からかみをみんなあげてしまいます。
何事だ。
いえ、実はしばらく前に秋葉さんの神新たかな名著を荒地で怪我したあの教場持ちの清水湊の次郎長がこの尾張に来ております。
そうか。
私はあなたの前でこういうことは、まあ、恐れる話ですが、やはり博打打ち、博打打ちが博打打ちを召し取るのは嫌だと思うから、尾張にいられては具合が悪いからどっか行け、使いをやりました。九六代官の意向を着て、生意気な野郎だって言って子分が五六人を私の留守中へ暴れ込んで、障子からかみをみんな破いていってしまいました。
そうか。え、
憎い野郎、次郎長を召し取ろうと思います。召し取り状をお願いいたします。
おお、憎い野郎だ。よし、拙者も手を貸してやるぞ。すぐに召し取れ。
はい、ありがとうございます。悪い野郎があったんですな。
これから次郎長を召し取りの支度にかかりました。何にも知らない深見村長兵衛用出しに行ってました。
そして自分の家に帰ってくる。次郎長は奥の人まで回送人の名前の書いたものを調べている。裏では石松が深見村長兵衛の子供長三郎という六つになる子を相手に庭で遊んでおります。
おぬい、今帰った。
あ、お帰り。
清水の客人は
奥におります。
うん。お、清水の人。
お、お帰りなさい。
どうもいつも面倒。いやいや、その挨拶は後でしましょう。実は少し相談があって。
何です。
今私がね、用足しをして帰ってきた。うちへ入ろうとしてひょっと見ると八百屋、魚屋、酒屋の御用聞き、くず屋、こういう格好をしたやつが七八人うちの近所をぐるぐる回っている。変だなと思ってみた。目つきが違う。あれは九六の子分だったらわしが顔知ってる。代官の手下、お前さんか俺を召し取りにかかっている。お前さんがいなけりゃ私が何とも言ってごまかしまう。お前さんにいられると実に具合が悪い。すまねえが、卑怯なようだが
お前さんと石松さん、私の子供長三郎を連れて三人でどっかい姿を隠してください。そうして15日、20日ぐらい経ってからここにいると知らせてくれたらば、私が迎えに行きます。さあ清水の人、すぐに裏からこっそり、
いや、お城を逃げてお前さんに、
そう言われるとこ行ってこっちは困る。お前さんにいられると困る。わしがお願い、早く逃げてください。
そうすか、
散々世話になった上あんたにまた苦労をかけた。次郎長は本当に申し訳ない。お言葉に従ってそれでは逃がしてもらう。次郎長と石松と長三郎という子供と三人が姿を変えて裏からこっそりと逃げしまえた。
おぬい、
はい。
腹に固定があるか。
あります。
ガラリッと格子が開いた。
ごめんよ。
いらっしゃいまし。
どちらから。
大官師匠から参った。
何のご用。
貴様のうちに清水港の次郎長がいるな。
次郎長はうちにおりますが、ただいまうちにはおりません。
どこ行った。
一の宮に
用があってまいりました。
いつ頃帰る。
当人の犬には一時半ぐらいで帰ると言っておりました。
そう。
いや、その時分に来る。
逃がすなよ。
あれは凶状持ち。逃がすと貴様も同罪だ。
わかったな。
わかりました。
そのまま行ってしまいました。
長兵衛の考えでは
一時半って言えば今の3時間、
3時間も経ってらもう次郎長は大概どっかい逃げてるから大丈夫だとこう思いました。
で一時半ぐらい経ったらまた来ました。
ごめん、
次郎長帰ったか。
まだ帰りません。
長兵衛、
え、
貴様次郎長を逃がしたんじゃなかろうな。
私は逃がしませんが、逃げたんじゃないかと思います。
何、それどういうわけだ。今朝私にこういうことを言っておりました。俺は凶状持ち、いつまでお前さんのうちにいて大外相のお耳へ入ったらお前さんまでまた苦労をかけるから近々にどっか行くんだとこう言ってましたから、ことによったらこのまんまどっか行ってしまったんじゃないかと思います。
黙れ、逃がしたな。それ飯取れ。
バラッと大勢飛び込んできまして、長兵衛夫婦が縄にかかって大官賞を引き立てられてしまった。こちらは次郎長石松と子供三人が山から山へと寂しいところに抜けてやっと三河へ入ってまいりました。その頃流行る子守唄、三河名物ご存じないか。うちは大根に味噌の味、おっとまだある長脇だし、親分衆のいところ中に寺津の間の助さんは肩に弱いがヤクザに強い、人に来いよと頼まれりゃ決して嫌とは言いませんの。三種一の男だて。
寺津間之助のうち次郎長が世話になっていると、深見村長兵衛が大官屋敷で水攻めになって死んだということを聞いた。次郎長堪忍袋の尾を切って子分を連れて尾張に乗り込んだ。清水港次郎長大官入りにかかりますお粗末。ちょうど時間となりました。ちょっと一息また来へん。